移動中のアリエさん、何やらつぶやいていますよ。ドライブ、つれづれ。
今回は制度のことについてお話ししようかと思います。っていうのもですね、来年もう2024年の4月から大人の支援の方も、子どもの、ね、支援の方も、改定が、あるので、大人の方だとまず障害者雇用率ですね、まあうちは就労移行支援なので、ちょっと雇用率がやっぱり直に関係してきたりもねするので、もう今現状は確か 2.3% で障害者、一般企業のね、民間企業の障害者雇用率っていうのが動いていると思うんですけども、これ来年の4月からまず 2.5% に増えます。でさらに2026年には 2.5 から 2.7 っていう形で、今後年々段階を経てこのパーセンテージ、まあ、民間企業が障害者の人を雇用するパーセンテージが高くなっていくっていうのをもう決まっている形ですね。なので来年4月以降は従業員40人以上の企業は必ず 2.5% クリアしなきゃいけないですよっていう風になりますし、その2026年に今見えてるところで言うと 2.7% まで上がるところで言うと 37.5 人かな、 37.5 人以上の従業員いるところは 2.7% っていう形で、国の方からね、障害者さんを雇用してくださいっていう風になっていきます。なのでこういった情報を、まあ、僕らこの就職にね、出していく支援をしているもので言えば、やっぱり知っておかないといけないし、これ変な話、企業さんが知らないっていうことも結構あるんですよね。今 2.3% っていうそのパーセンテージはなんか耳にしたことあるし知っているっていう人はいるんですけども、今後どんどんどんどん 2.7、2.9 っていう形で上がっていくっていうのが知らない人もいるので、もし営業行った時とかね、こういう話ができると、まあ、企業様もじゃあ先に今のうちに手打っとくかっていう判断材料にもなりますし、まあ、先にじゃあこういったトランジットとかと福祉事業とね連携でつながっておくかっていう判断材料にもなるので、今後障害者雇用率がこういう風になってきますよっていうのも一つ、まあ営業のトークとしてはね、今後必要になってくるかなっていう風に思いますので、でさらにその雇用率のパーセンテージに紐づいて、今度労働時間っていうのはね、必ずついて回ってくると思うんですけども、今その30時間以上、週の勤務労働で30時間以上、まあ、それか20時間以上30時間未満っていう形でポイントの、カウント方法が変わってくるんですよね。今だと30時間以上だと、まあ、カウント1、20時間以上30時間未満だと 0.5 っていう形になっていると思うんですけども、これも来年4月から対象範囲っていうのが見直されてくるので、10時間以上を20時間未満っていうところで、まあ、重度の、まあ、障害がある人とかも 0.5 カウントになってくるっていう、今まではこの30時間以上30時間未満の2つしかなかったと思うんですけども、来年4月からはこの20時間未満っていう、10時間以上20時間未満っていうところもカウントに入ってくるので、こういったことを知らない企業様も多いのでね、僕らの方が先に知識をねつけといた方が、まあ、得をするっていうのもあるので、ちょっと大人の方ではね、来年こういった部分でちょっとずつ雇用率から、まあ、紐づいてその労働時間から変わってくるっていうのもあるので、あと企業様は必ず毎年、6月に障害者雇用率をハローワークとかの方に実態調査で出さなきゃいけないっていう義務化があるので、だいたいそれぐらいにはなんかちょっとバタつく企業様多いかなっていうので、どこで営業をかけるとかね、どのタイミングでこういった話を切り出すとかっていうのも、まあ、先になんか考えておけれると、まあ、すごくいいかなっていうふうに思います。で児童の方もそれに合わせて来年4月から、2類型化っていうふうに変わります。この2類型化っていうのは、まあ、ちょっと児童の方のスタッフには結構前にも話したことあるんですけども、何と何っていう2類っていうので言うと、総合支援型っていう形と、または特定プログラム特化型っていう、要するには総合支援の療育目的でやっている事業所と、専門的に何かを教えている特化している事業所と っていうので区別されます。でこれによって、そもそもその総合支援法にのっとっている、総合支援型っていうのが報酬単価が高い状態のもので、特定プログラム要は特化しているっていうところは報酬単価が低いっていうので、基本報酬単価自体も分かれてきます。でうちだとトランジットジュニアとか就労準備型とか e スポーツ専門とか結構特化してるんですよね。ただ単にやらしてる、要はこういったカリキュラムを提供してるっていう見られ方になってしまうと、特定プログラム特化型の方になってしまうんですけども、うちは一応療育と絡めてこういう効果があるっていうのを最初から事業所開設時からそういった効果があるっていうのでこのカリキュラムをやってますっていうので紐付けているんですけども、どこまで認められるからかが今の状況ではわからないので、まあ何とも言えないんですけども、結局その療育にどう結びついてどういった支援をして、そういった例えばプログラミングとか 3D デザインとか e スポーツとかっていうのが関係性あるかっていうのをしっかり明確化に提示できないとまずダメっていう風になっているので、ジュニアの課題としては、まあ、ちょっとここが出てくるかなっていう風に思います。これによってやっぱりその二類型化っていう風に言われてはいるんですけども、この総合支援型と特定プログラム特化型っていう2つだけではなく、実はこれどちらにも当てはまらない事業所っていうのも現状存在していて、まあそれって何ってなると、単なる預かり保育みたいな、要はもう来て通所してテレビ見させてゲームさせてみたいな形な事業所もあるので、そういったところは公費のね対象外になってしまいます。でこれを整理するためのこの法改定なんですよね。だから今までずさんにやったり不正請求したり、その預かり保育型みたいな形で子供だけ来ている状態で、療育も特化しているプログラムもなくてただある状態っていうところをこの制度をもとに一掃していきましょうっていうのが今回大きなこの改定な部分なんです。だから児童の支援している事業所とか昔からながらのその支援療育とかをしっかりやってるところは何も問題全くないんですけども、やっぱりそういった民間企業で参入してもう完全塾みたいな丸々ゼミさんみたいなところとかね、あとそういった学童保育的なねところの預かり保育的なところっていうのはやっぱりこの障害児の総合支援法と趣旨がやっぱりずれ始めてきて、まあその結果事業所数が全国的に莫大に増えてしまったっていうところがあるので、今回それを整理するためのこの改定ではあるので、決して悪い改定ではないので、そういったところをしっかり知っておくことで、どういった意味合いで今回の改定が行われているとか、どういったことでこの二類型が今後進んでいくかとか、じゃあそれに伴って自分たちの事業とか自分たち の, 役割的なポイントっていうのをどういうふうに変換していけばいいのかっていうのが、まあすごく多分明確的に分かりやすくなってきて、この明確的になったやつを、まあ、保護者ですとか、まあ、本人に、まあ、そのまま提供をお伝えするっていう形になるので、児童の方はね、まあ、来月でもうほぼ本決定されて来年4月から本格始動するっていうところで変わってきますので、今回は制度のお話だったんですけども、しっかり、押さえておいていただければと思います。
ドラフト制度でよくある話が、野球もやっていないズブの素人がなぜか自分が指名されるんじゃないかとテレビの前でドキドキするという話だ。それを聞くたびに僕はバカにして笑っていた。実績ゼロのお前らが指名されるわけないと、冷静になれよ。でも僕の素質に気づいて指名してくる球団はもしかしたらあるかもしれないから、テレビの前でいつも緊張していました。